エロース愛彼女について言うふ筆滅者いかで書く麗しく書く清くなるをうるやとその真珠に似たる色は女にふさはしきほどにとどまりてどう超えじ彼女はすなわち自然の作る美の極みことこれと比べてみて美は明かせらる彼女を一度目を動かせば燃ゆる愛の霊たちこれよりいでてかの女を見る者の目をい貫いて皆その心に達すダンテ
イオシスヌルポ放送局始まった急に始まったこれヌルポです。
はい、
2017年8月11日配信第622回ヌルポ放送局お送りするのはエロースタクヤと
アガペユーノヨシミです。
めでたし
めでたし、
エロースの朗読から始まりました。
はい、これ何でしょうか。このエロースとアガペについてなんか書いてある教科書かなんかのコピーだと思われます。
うん、すごいね。
なんでしょう、なんかゼウスとかなんか
一つも意味がわからなかったよ、
うん、神話の話とかダンテとか
ねえ
アウグスティヌスとかいろいろ書いてますよ。
よいしょ、
何なんでしょうこれは。
何なんでしょう
これ。あれでしょ、なんかいろいろ漁ってたら出てきたうちの一つね、
思い出の、
うん、
捨てますけど、
うん、あ、北大文学部気負うって書いてある。
気負う、
気負うって木って糸辺に己の木、要は要っていう字ですね、
うん、
要点とかの要。北大文学部気負う、
気負う、
え、何気負うって。
気負う県のシューマイ弁当じゃないですか
美味しそう。
気負う県、気負う県、
気負う県、気負う県、気負う
県、恐竜県
合ってますね。
今日はいつにもなしてどうでもいいですね。
そうですね、
はあ、ストック外だから、
はい夏ですね。
いや、夏ですね、
夏ですね、
暑い、もう暑い、ね、毎日もう日本全国ね142度ぐらいあるみたいですよ、気温が。
やばい、
暑いわ、
溶けちゃう、溶けちゃう、コミケでみんな溶けちゃう、
アイスクリームとか4秒で全部溶けちゃう、まあ、暑いわ
ね、ほんとね、コミケお疲れ様でした。
1日目終わりましたよ、
1日目。
いや、
お疲れ様した。
お疲れ様、大変だったわ。あれだわ、イオシスの夏、日本の夏、今やってるわ。
やってるわ、
今やってるわ
今まさに
もうだいぶ終盤の方になって、博士がだいぶ疲れてきてる頃。
うん
うん、
そしてあれですわ、ファイナルだから。
そう、
今回
ファイナルですよ、
もうイオシスの夏ファイナル、もうやらないですからね。
そうだよ、
来年以降やらないし、今年の年末のイオシス忘年会すらやらないからね、はい、もう最後の新宿ロフトプラスワンでの最後のイベントですからね、イオシス。
あ、イオナツ前川店長出てきたって。
ああね、
それぐらいだろうね。
ね、そうでしょうね。
だいぶゲストラッシュが落ち着いて、まあ、一旦ちょっとどうでもいい人を呼ぼうっていうタイミングだね、これね。
そうですね、そうですねで、前川店長が今壇上で立ってマイク持って、ええ、それじゃあね、ちょっとあの阿佐ヶ谷店のね宣伝をしたいんでって、あの阿佐ヶ谷の宣伝ムービーが流れるとこですね。
そうですね、
ちょうど今頃。そうでしょう、
あの DVD の曲宇野くん書いたから。
ああ、そう
10周年で
最近新しくなった阿佐ヶ谷のテーマソングね、
皆さんご利用ください、阿佐ヶ谷ロフトね。
はい、
さあヌルポやりますか。あのね、普通オタとかね読みますから。これ
やった、
あの溜まってるやつ読みますから。
はい、
危ない、チンチン相撲
これ札幌の地下鉄に貼ってあるやつでしょ。
チンチンがドーンってなってますよこれね
あうあうあうあうあうあうあうあうあう。
この放送はイオシスの提供でお送りします。 つおたです。
はい、
本当にこのスケジュールでできるのか。
できません。
ぴょ今頃あれですよね、この間あれですね、あの藤井四段がもうあの145連勝まで連勝記録伸ばしたということで、すごいですよ ね、やっぱり豚キムチうどん食べると違いますね。
やっぱりね、キムチがね、脳を活性化するんでしょうね。
豚キムチうどんを食べるだけで10連勝伸びるから
ね。えやばいやばい、
すごい。
もう14歳にして竜王、おめでとう、おめでとうございます。
もう冬にはもう七冠ですね。
そうですね、
八冠か、
ありえますね。
八冠独占ですよ、
全タイトル
は。すごい、
大変。
普通歌が随分溜まってますので古い方からシャシャシャシャって読んでいこうかなと思ってます。
はい、古い方、
古い方から、うん、これね、2016年11月23日って書いてます。
はあ、
いつですか
結構前ですね。
結構前ですね。シャシャシャって読んでいくから。
はい、
千葉県黒丸さん、アタス。アタスってなんだ。
アタス、
アタス、
ありがとうございます。でもタが入ってないよね。
タが入ってないんですよ。
ありがとう。
何なんでしょうね。
ありがとう、と、
ありがとうございます。ありがとう、
ありがとうござい
ます。黒丸です。鶏の丸焼きを買ってきたのですが、包丁では解体しにくいので、他の調理器具を探しました。
うん、
近所のスーパーに出かけ、調理器具のコーナーに行くと、包丁の横に調理バサミがありました。これなら骨と骨の間の軟骨も切れそうだし、油まみれでも指は切らないかなと思って購入することにしました。調理バサミは3種類ありますが、料理が下手な私から見ても使い勝手が悪そうなプライベートブランドです。仕方ないなと思って一番安いものを選んだ時、調理コーナーの横のポスターに隠れた場所に違う調理バサミを見つけました。こちらは少し値段が高いけど刃物メーカー製で細身な上に使いやすそうです。帰宅してから調理バサミで無事に鶏の丸焼きが解体できました。鶏の丸焼き699円、料理バサミは1298円。わかる。
鶏の丸焼き安いね。
安いんですよ。
そんなで買えるんだ。
しばらく食いたくなくなるぐらいたくさんっていうことだそうですね。
丸焼き、あのよくスープカレー屋さんに行ってね、
うん、
オーソドックスなチキンの、
はい、
まあ2番とか頼んでさ、はい、食べるじゃん。チキン結構ゴロッと入ってんだけど、
はい、
あれは鶏の何匹分、 0.5 匹分ぐらい。
チキンレッグは片足ですね、は
い、片足
だから多分全体からすると 20% ぐらい。
ああ、そんなもんか。
じゃないですか。
あれあの大きさでさらに丸焼きドーンだったら、うん、こんなでかいね。
前も言いましたけど、小樽のナルトっていう半身揚げが有名なお店とか行くと絶対食い切れない。
は
い
は
い、
は
い、
ええー、
大変。
それ安くない？しかも600何円って。
うん、
鶏
は安くてうまくていいですよ。
そっか、
鶏最高。
じゃあ原価本当あれですよね、うん、200円とか、
うん、
そんなもんなんだね、鶏って。
はい、
安い。
そうです。
はあ、
続いて、
はい、
千葉県黒丸さん、
出す。
この間近所のケーキ屋さんに婚約者さんと一緒に来ました。
うん、
店頭では今月のケーキでアップルパイが紹介されています。婚約者さんはアップルパイに熱視線です。アップルパイ美味しそうだねと振られたので、 PPAP のリズムでパイ生地アップルの組み合わせをやったら、婚約者さんは爆笑、そしてレジ横で店員さん2名が耐えきれずプッと吹き出しましたそこまでやったのに購入したのはロールケーキ気のせいかちょっと大きいような気がします。美味しくいただきました。皆さんもアップルパイを見かけたらやってみてください。
これまだ婚約中のお便りじゃないですか。
2016年11月25日
おお。ロールケーキ、
アップルパイ、
アップルパイ、ロールケーキ、
ペンパイナップアップルパイ。
はい、懐かしいですね。
懐かしい最近ちょっとトントン見なくなりましたけども、はい、
最後に私見たのは紅白の時ですかね。
ああ、俺紅白も見てないな続いて、
はい、
秋田県ヌルポーショー、
はい、
2016年11月24日、
うん、
装飾系リア充ヌルポーショーです。
はい、
自由度マックスで投稿します。
うん、
日本駆けつけ3倍じゃあるまいし、駆けつけ敬語って何？アメリカ TPP やらないよ、この前来たやつバカだねロシア最新鋭をこっそりと2台ほど、 フィリピン、フィリピンバナナで悪即ダンダ。イギリス、飯まずのため EU 脱退しました。ごめんねごめんね。ちょっと意味がわからない。
駆けつけ3倍、
駆けつけ敬語、
かけ麺つけ麺、
僕イケメン、
僕イケメン、
あれ続いて
ポリスメン。
どんどん行くから今日、
はい、
どんどんバッサバッサと行くから、
はい、
千葉県黒丸さん、あたす、
あたす。
北海道完全優勝おめでとうございます。
あたす。
去年の秋のことですからね、うん、これね、北海道日本ファームファイターズのことではありません。北海道コンサドーレ札幌です。
うん、
解明効果なのか飛ぶ鳥を落とす勢いで J2 リーグ1位、来年は J1 での戦いが待っています。そんな人に、素敵なお知らせです。 J2 で優勝すると2000万円の賞金があります。J1 から J2 に落ちても罰金はありません。優勝するチームはフェアプレー賞も取ることが多いので別に賞金が250万円。成績がいいとファンもグッズをたくさん買うので収入もぐんと高くなります。こういう考え方をすると J1 と J2 を行ったり来たりした方が経済効果がありそうですね。
うん、
故郷の山形、来年は頑張ってくれないかな。モンテディオですかね。
てかコンサドーレ結構それやってません？
ちょいちょいやってるよ。もうだって J1 に昇格っていうのを4回はやってるんですか。
そうだよね、それだけ落ちてるってことだよね。
まあでも優勝しなくても上がれるからね。
ああそうか、
うん、
でも優勝賞金2000万って聞くとそれ狙ってないですよね、まさかね。でもあれじゃないの、1回1回のファイトマネーというかゲームの何出演料じゃないし、何
どうなんだろう、
対戦マネーが安いんじゃないの。
ファイトマネーってあるの、そもそも野球とかサッカーって1試合ごとの。
どうなんでしょう。いやありそうですけどね。いやあるでしょう、きっと。
ないんじゃない。
え
だって入場料収入偉いじゃん。
ああうん、
ボクシングの人はボクサーはチケット売らないじゃん。
ああそっか、
だからファイトマネーが出るんで。あ出ないよきっと。
そっか、
野球とかサッカーは。
じゃあチケットがたくさん売れればお金がたくさんで、うん、あれかチケットの代金次第か。あとはだから J1 と J2 でどんぐらい値段違うのかな。
いや一緒でしょ、客入りが違うだけじゃないですか。
そっかそっか、
うん、
うん、
コンサドーレ J1 でまあまあ頑張ってますよ今年2017年、
うんうん、
降格しないぐらいギリギリ。
マジでもう優勝J2 優勝賞金はもういいのかな。
一回落ちなくていいのか。
ひどい道民なのに。
2000万じゃな。
そうね、2億円とかだったらね、うん、行ったり来たりやりそうですけど。
ましてね、5000兆円だったらね。
いやそれはもう、
それはもう
みんな J2 優勝したがりますよ。J1 はどうなるんだろう。
J1 の優勝賞金もっと高いんじゃないですか。2億円とかなんじゃないきっと。
うん、
続いて、
はい、
千葉県黒丸さん。
はい、あたす。
今日3通目です。
はい、
うさぎ大使の黒丸です。
はい、
夜のうさぎさんにバナナを与えてみました。うさぎさんは夜行性なので喜んでバナナを食べました。
ほう、
ペットのうさぎさんだと早起きして活発に動きます。早く起きて餌ちょうだいと飼い主さんに伝えるんですね。うさぎさんはおしっこの始末さえしておけば草食系なので匂いません、
うん、
鳴かない上に動き回っても 1.5kg の重さにしかならないので興奮して飛び跳ねても静かです。それからウサギさんにとって、嫌なことをされるとその人間を覚えていて懐きません。ウサギさんが好まない食事やモフモフはダメなんですね。人間と一緒ですね。皆さんもウサギさんと楽しい時間を過ごしてはいかがでしょうか。
もう完全に1行目が夜のウサギさんにとか言い始めたからもう完全にあれですよ、バニーガールのあれしか浮かんでません、私。
続いて
サクサクいきます。
どんどんいきますからね。よいしょ、千葉県黒丸さん、あたす。
あたす。
今日黒丸さん放送局だかい。
黒丸さんのが溜まってます。
そうそう、これこれ、千葉の黒丸です。この光景どこかで見たなという既視感がありました、
うん、
それは朝の通勤の出来事です。座席にぴったりくらい座れる電車内で偶然ですが8人掛けのシートに5人ほど女性が座りました、
うん、
全員スカートで黒っぽいタイツかストッキングを履いています。皆さん黒っぽいけど色の濃淡があります、
うん、
このことに気づいた瞬間既視感が出てきました。 何なのかと電車に揺られること5分。ヌルポ放送局で以前画像検索でデニールの話がありました、うん、あれを目の前で再現しているのですすぐに満員列車になったので数十秒ぐらいしか見られませんでした。意外なところで画像検索に近い風景って見られるもんなんですね
いや珍しいパターンですね。それは
なかなか揃わないよね、
はい、
女性だけでスカートでストッキングを履いて、うん、濃淡がつくっていう、うん、なかなかないんじゃないですか。
女性専用車両ではないですよね。
黒丸さんは男性のはずです。
ですよね、
ええ、デニールで画像検索。
あーこういう画像、ね、
あそういう感じ
本当だ本当だ、座ってるように見える。座ってるわこれデニールで一番最初に出てくる画像
いいよね。このデニールっていう単位で検索したら特定のものが出てくるっていいよね。
そう、なんで俺それにたどり着いたんだろう
ね。
はい、
ブラウザ三国志のやりすぎじゃないですか
ブラウザ三国志スペースデニール
何が出てくる
三国志だからな、ストッキング履いてる人あんまりないな、
う
ん、
ないだろうなロバートデニーロで画像検索続いて千葉県黒丸さん、あたす
あたす、
金河新年黒丸です。
はい、
千葉の年末年始は故郷山形と違って生ぬるい感じです、
うん、
数年前の出来事です。大晦日にテレビが故障し仕方ないので暇つぶしをするため映画館に行きました。大晦日夜の映画館は人がほとんどおらず、係員さんもお客さんが来たのかというぐらいの感じです、
うん、
そして座席は埋まっておらず私を含めて、3人ぐらいでサスペンス映画を静かに楽しめました、静かにエンドロールまで他の観客を気にすることなく映画を楽しめました、映画好きとしては最高の大晦日になりました。初売りでテレビを購入しないと暇なので元日の日にも夜にも映画館へ行きました。大晦日と違って満員御礼状態、こういう時にコメディ映画を見ると楽しいですね。某シベリア超特急の監督みたいなセリフでお別れします。いやー映画って本当にいいものですね。
あいいね。
大晦日、
あ
大晦日は人がいなくて元旦は人がいるんだね。
元旦は他のお店あんまり開いてないのと1日だから安いんだよね、
う
ん、
あ
1000円とか1100円で見れる。
なるほどね。
でもそこであれだね、やっぱりコメディ見るとみんなわーって笑うから、うん、いいね確かにね、うん、いいですね。いやそうだよな、大晦日って映画行かないもんなあんまり。
行かないね、
うん、だいたいコミケの会場にいるしな。
そうでした特集要因がありました続いて千葉県黒丸さん、あざす。
はい、
ポイントってたまる人とたまらない人が二極化していて面白いですね。私の場合店員が数値を見直すぐらいに T ポイントがたまっています。現在1万5000ポイントを超えたぐらいです。上限がどこにあるのか少しずつ貯めながら楽しんでいます。ちなみに期間限定の T ポイントは消える前にヤフー募金に入れています。消えるポイントが世の中の役に立ちます。皆さんはポイントをどのくらい貯めたことがありますか？
おお、
ポイント。
ポイント。
ポイントの話したらこれ長いよ。
ああ、そうだ、ポイントの達人でした。
そう、貯めた貯めた。
なんだろう、一番貯めたのは、ドコモポイントかな。ドコモポイントをひたすら貯めてて、なんか初めてスマホを買うときに、
ああ、
なんかほとんど、お金かかんなかった記憶があるな。あとヨドバシカメラのポイントとかも一時期すげえ貯めてたな。もう使っちゃってないけど。
めっきり電気屋さん使わなくなったな。あと電化製品を買わない。
ああ。
パソコンも買わない。
うん。
し、アマゾンかなんかで買っちゃう。
うん。
っていうか BTO 買うからパソコンは。家電も買わねえし、なんなら冷蔵庫捨てようとしてるからな俺な。
ついに捨てる。
いらねえやと思って月の電気量が、使用電気量が 100kWh から 50kWh に減りました金額に電気料金にして1200円ぐらい、
うんうん、ということは冷蔵庫1台で月1200円。
まあ大体そんなもんじゃないですか。
うん、そうか、
うん、
そんぐらいか。
あとはもうだって俺照明を、
うん、
つけないとか、
うん、
テレビをつけないとか、
はいはい、
そんぐらいしかないよ。もう
テレビは消費電力大きいですよね。
蛍光灯1本ぐらいですかね。
あ、待機電源とかも結構あるんでしょ。あれ
待機はでも1ワットか2ワットぐらいじゃないですか。
あ、1ワット2ワット D ワット。
大学の食券8万まで貯めたってどういうことそれ。
そんな貯まるの。
違くねそれ。
すごい、それ8万円分食べれるのかな。
でしょうね。
あ、
なんか前猫又空くんがトラの穴のポイントがカンストしたような気がします。
え、
違ったっけ。
あったかも。
カンストしてなかった。なんかすんげえ溜まってた気がする。
あの現金化して使えないんだよね、トラの穴のポイント。前も話したけどね、う
ん、なんか景品でしょ。
うん、
パチンコ屋か。
そう、
あ、プラズマテレビっていうのは昔あってすごい消費電力高かったんですよね。
うん、
確か。
うん、
最近もう照明もなんか LED 照明とかだから、
うん、
消費電力少ないでしょ。
うんうんうん、
全然電気使わないもん。
あ、
どんどんどんどん電気使用量減っていくと思うね。
もうあれじゃないですか、自転車式発電機を家に置いといて家で電気使うときはそれをこけば電気代0円できるんじゃないですかね。スマホとか充電とかテレビ見るときだけ家で自転車ペダルこい で寝るときは電気いらないでしょ。で冷蔵庫ないでしょ。寝てる間は電気ゼロ。
まあそうですね、冷蔵庫をつけてないんで。
わあ、じゃああれか、自転車式発電機か太陽光発電機でもちょっとあれして、
あれして
電気代ゼロ円生活。
うーん。別に俺それは求めてないんだ
な。そうでしたね。
別に求めて、
はい、
あ、そう、あとね、あれあれ、はい、あのスマートメーター、
お、
ご存知ですか。
わかります。
電気のメーターあんじゃん、
はい、
円盤がぐるぐる回るやつ、
はい、
あれ古いんですよ。
うーん、
古くて、あの1ヶ月に1回おじさんが来て使用量を目で見て、
うん、
しやっちゃっちゃってやって計算してるわけ、うん、電力料金を、うん、それをネットワークつながった、新しいメーターでやると使用量が随時分かって、
うん、
で、ネットですぐ見れる使用量が、でやると基本量が割引される。あります。
あ、そうなんだ。
一応おすすめしておきます。
ほうほうほう、それいいね。
あ、なんか、
うん、
年3600円も安くなればガチャが1回回せますから。
え、そんなに安くなるの。
1ヶ月300円値引きされます。
あー、そっか、それならいいかな。あとなんか毎月さ、いやまあ当たり前なんだけど今月何キロワットでしたみたいな紙が入ってきてですね、
うん、
なんか住所とかさ書いてあってさ、うん、個人情報だからいちいちシュレッダーで俺捨ててるんだけどさ、
うんうん、
あれなくなるのはいいな。
そうだね、
うん、
そうそうそう、やたらになんか送んないでほしいですよね、個人情報、
う
ん、
そう、
郵便、いや、まあいいや、
うん、
俺最近全部あの住所とかあるやつは、
うん、
普通に捨てないようにしてます、
うん、
ネットワークはこれ大丈夫かしら。たまに機嫌が悪くなるインターネット頑張れ。インターネット
つながってるかな、
回復したかな。よいしょよいしょ、うん、ビターン。
大丈夫かな。
大丈夫っぽいです。
動いてる。
だって毎月毎月使用量を調べに来るおじさんって生産性ゼロじゃん。
うん。いやいやいや、おじさんかわいそうだよ、そんなこと言ったら。
おじさんは家で寝てればいいんだよ。
いやいやいやいやいや。
ベーシックインカムやってよ。意味ねえもん。
ベーシックインカム論者、現る。俺もベーシックインカムもらいたい。
どんどん仕事減っていくと思うんだよな、本当にもう。
そうそうそう、
本当に減ってってますから今。
IT 化 AI 化で仕事減りつつ、少子化で人も減りつつ、でもそれでもなんか自動的になんかさ、工場とかさ、畑とかも全部さ、ロボット化してさ、人類は労働から解放されてベーシックインカムで生きていけばいいんですよ。
そうしよう、
うん、
そうしよう、
そういう方向にしないとね。
働きたくない。
それでひたすらフェイト GO をやる。
はい、そうです。
日がない一日フェイト GO と、デレステとミリシタをひたすらやる。
はい、
それがいいと思います。
そうしましょう。
あといいですね。
続いて、
はい、
秋田県ぬるぽしを渡す。
渡す。
ラーメンマン、オーバーラン、新千歳空港アナ秋田発ペヤングショートケーキ味、社長さんと養女戦記、ヌルポーショーとクズの本会、博士と情熱大陸、久しぶりにボーリングやったら全然投げられなかったよ、おなじみの15ポンド玉おもし、3ゲームで最高177だったけどこんなもんかな、
うん、
そろそろ出ますのでまた来世。177って結構高くないですか。
そうですね。
ペヤングショートケーキありましたね。
ありましたね。どうして作っちゃったんでしょうね。
話題性が欲しかったんじゃないですか売れるとは思ってないでしょう
なんか8円とかで売ってましたよね。投げ売りしてましたよね、
うん、話題性が欲しかったんでしょう、
はい、
続いて、
うん、
よいしょ
よいしょ、
ビダーン
はい、
あれこれかな。ああ、黒丸さん、
はい、はい、
皆さんは健康診断に疑問を持ったことはないですか。
お、
実は私、健康診断が終わるとその後動けなくなるほど消耗します。その原因も分かっているけどどうにもなりません。下剤が異様に効果を発揮する体質なのです。小さな下剤を1錠飲むだけで合計8時間ほど苦しみます、
うん、
8時間の間にトイレに行く回数が20回を超えてしまい、お尻の穴が完全に限界を超えるのです。限界突破ってやつですね。
うわ、
同時に脱水症状も発生するので健康診断で病気になってしまいそうです。皆さんは健康診断で苦労することはありませんか。
ほう、
あります。
下剤さ、2粒もらうんだよね、バリウムの後ね、俺ね、
うんうん、
でも俺はね、一粒飲んで特に普通でちょうどいいぐらい。
おん、俺もバリウム飲むと具合悪くなるから今年はね拒否することにしましたよ。
はい、胃カメラにするんです。
健康のために。
ああ、健康のために。
胃カメラはね、なんか先々まで予約が取れなくてやめました。
あ、
だから胃の検査しない。
ああ、そっか。
うん、
あの健康診断は私はですね、今年はねお休みしました。
ああ、
別の病気でひたすら検査検査検査なので、いいやと思って、
うん、
で普通に CT スキャンとかを3ヶ月ごとに撮ってるので、うん、まあいいだろうと、
うん、
バリウムとか飲んで胃の中調べなくても。
そう思います。
でね、 CT スキャンの時はバリウムじゃないんだけど造影剤っていうのを注射して入れると血管、全身の血管に広がって体がじわーって熱くなって、その状態で取るんですよ。でもあれで具合悪くなる人もいるらしい。
うん、
うん、これは大丈夫というとこですかね。
健康のためなら健康診断を拒否します。
あバリウムはね、
バリウム、
ね、
毎年言ってるけどさ、バリウムじゃねえだろうってもう思うんですけどね。
その造影剤にすればいいんじゃないの、俺がやってるやつ。
分かんない、
ね、それはやっぱり CT スキャン専用なんだね、きっとね。
みんなでやると大変なんじゃない。
あ、そっか。あ、高いんだ、きっとあれ、
うん、
うん、
続いて秋田県ぬるぽーショー。今日ぬるぽーショーと黒丸さんしか読んでないよ安心してください、ヌルポーショーの奥さんは日系日本人に間違いありません耐えてくれ、バランスボール、体重に今更ながらグラブってます。
おう、
あー、そんなにスピード出すなら早く家から出勤すればよかったのに
警察の人に言われたんでしょうか。
角の立つものばかりなので、はい、もう読みません。
読める行が少なかったんですね、
う
ん、今ね。
そうだね。そういうこともあります。
奥さん、そうだよね。そうだよね。お寺の奥さんですからね。
そうだね。
うん、
続いて、
はい、
千葉県黒丸さん。
あったっす。
皆さんはアメリカにある軍事基地のエリア51って知ってますか？
うんうん、
昔 UFO の特番などで宇宙人が捕まっているとされた秘密の軍事基地です。エリア51に関するドキュメンタリー番組を DVD にしたものがありますので紹介します。ナショナルジオグラフィック DVD エリア51の真実です。 CS のナショジオチャンネルでも稀に放送しています。ネタバレになるので詳しく言いませんが、昔の UFO の特番で登場したいろいろなネタの真実がわかります。 UFO を目撃すると登場する黒いサングラスとスーツ姿の役人の正体、謎の政府機関の正体、冷戦時代にやっていたソ連の偵察衛星をごまかす方法とか、国家が大きな隠し事をするときに行う実例がいろいろとあって楽しめました。エリア51。何だったんでしょうね。最近全く UFO 番組とか、徳川埋蔵金とか、土の子とか完全になくなりましたよね、テレビ番組。もう健康番組しかやってませんもんね。
確かに。なんかああいうさ、UFO とか、まあ、幽霊とかの画像動画ってもう今誰でも簡単に作れるようになっちゃったっていうのがやっぱり
そうだね、
理由って言われてますよね。
でさらに逆でなんかドライブレコーダーがすごいどこの車にもついてるから落ちてくる隕石とかの映像とかもすぐ出てきたりとかしてすごいよね。なんかやっぱ進化するなって感じ
ね。ああいうのはいっぱいね、ツイッターとかでもね流れて見るようになりましたね。
うん、テレビってさ、もっとくだらないことやった方がいいんじゃない？なんかクレームがいっぱい来るからやめちゃったじゃん、
うん、
みんながくだらないこと、
うん、
つまんないよね。
そう本当に
くだらないことをやめてつまらなくなるっていう最低のパターンですよ。
丸くなってね、
丸く YouTube 見てた方が面白いんじゃないですかってなっちゃうもんね。
そうそうそう、アマゾンプライムでダウンタウンのまっちゃんがやってる1000万円をかけたお笑いサバイバルみたいのあって、第1シーズン俺全部見たんですよ。結構面白くて、やっぱりテレビではやれないこともやっちゃうし、うん、まあでもコメント見ると評価でもう真っ二つなんだよね、
うん、
やっぱなんかこれはくだらないとか言ってる人もいるし、うんうん、これは実験的企画だけど面白いって言ってる人もいるし、うんうん、でもなんか10年前とか20年前だったらこのぐらいテレビでやってたよなって、見ながら俺思ってました、
うんうん、まあ、2つぐらいがちょうどいいんじゃないですか、
ね、うん、あれテレビでやっちゃうぐらいでいいと思うんだよな。今第2シーズンとかやってますけどね、あれね、ドキュメンタルっていう企画だね。
やっぱネット番組こそ挑戦的なねやつでいいんじゃないでしょうかね。
そうそうそうそうそう、まあテレビもねそうなってほしいな。なんて
なんてね、
はい、
秋田県ヌルポーショワーズです。
あた、
2017年2月まで来ました。
お
あ、バレンタインデーですね。
お、
進むも地獄引くも地獄のヌルポーショーです。
なんで
ソファー買いました。安倍とトランプと飛ばし屋の将軍様、親子2代で違法賭博、線路内も違法、一般人が出家してもああはならないよね。
ん？
水戸黄門の主題歌を大声で歌ってみろ、小池アマゾネス対石原の父、
うん、
豊洲は遥か彼方、ヌルポーショーでした。
うん、これなんか2月頃の
2月頃の話題、まだ豊洲が決着してなかった頃の、
はい、
続いて、
はい、
千葉県黒丸さん、
はい、
ヌルポ放送局の皆様こんにちは。
こんにちは。
メガネを使っている人だと自宅に度数が合わなくなって使っていないメガネがあると思います。この使っていないメガネを予備のメガネに安くできないかと思いませんか。私も最近知ったのですが、コストコでは持ち込みのメガネも安くレンズが購入できます。
うん、
左右レンズ代4000円と持ち込み料1000円です。ナイロールだと持ち込み料1500円です。ナイロールとはレンズの一部をナイロンの糸で取り付ける方法です。
うん、
アニメだとメガネキャラの目の上側のフレームが透明になっているやつです。予備のメガネが5000円でできるのはありがたいと思います。
うん、
うん、コストコでメガネ買おうって発想にならないけどね、
うん、安いね、レンズだけ作ってくれる、
うん、安いね、
今はメガネの技術も安く薄く作れるようになったからね。
最近なんか CM とかでなんかメガネかけたとき、あ、そう、メガネのね、
はい、
メガネ作、昔メガネ作ったことがあるんですけど、
はいはい、
最近は作ってませんけど、メガネのデザインっていうか、はい、このフレームがいいとかって選ぶじゃないですか、
うん、
で選ぶときって動画入ってないから、
うん、
その買おうとしてる選んでるやつが見えないんだよな、
うんうん、
なので今時は店員さんが iPad で写真を撮ってくれてこうですって、だから見える、
ああ
なるほどなって思いました。
あ、今そうなんだ、
うん、
でもね俺もわかる、それ大学生の時にヨドバシカメラの1階が確かメガネ屋で、なんかそこでフレーム選んだんですよ。でなんか値段をよく見ずに目悪い状態で選んで、ただレンズ代も結構高くて、俺乱視入ってたから、
はいはいはい、
で薄いレンズにしてってやったらなんか4万円ですとか5万円ですとかになっちゃって、おわってなって、うーん、まあでもしばらく使うからいいかと思ってそのまま買いましたけど、
うん、
あれはやばいね、
見えないのにつけ込んで高いのを買わせようという悪いやつだない
や俺がうっかりそんな我々ですが、
お、出た、
もうレーシック手術をしましたので、はい、メガネはもう必要なくなりまして、
10年ぐらい使ってませんか、
はい、
だんだん目が衰えてきました、また、
はい、老眼になりますこの後我々は、は
い、もう老人だから、
うん、だから近視じゃなくて遠視の方にね行っちゃいます。
目がねもうねしばしばするんだわ、
しますね、
ほんと最近ちょっと見えづらいんですわ、
うん、あるある。
続いて、
うん、
ゼスアット農家さん、
はい、
北海道アタス、
お、ゼスさんアタス、
ヌルポ603回で出た輸入トラクターを日本仕様に改造するお話、
うん、
見て分かりやすいところだと透過類、いわゆるライト関係を日本仕様に改造するのではないか、
うん、
国ごとにヘッドライトの照らす範囲やウィンカーの見える角度の取り決めなどいろいろ違いがあるようです。修理の日数の話、うん、博士が1週間で治るならまだと言っていましたが、正直なところ1日も待ってられないというのが農家ですですよね。結構前に韓国のデドンというメーカーが安さを売りに大々的に宣伝していました。このメーカーは実際に国産の3分の2ほどという値段で、結構うちの周りで農家が導入していましたが、今では使っている人がほとんどいません。聞くところによると壊れたら3ヶ月は部品が来ないとか、そういうレベルだったそうです、イオシスの皆さんもトラクターを買う際は値段だけにとらわれずいろいろ吟味してください。それでは、気をつけよう、トラクター買うとき気をつけよう
そうだ、俺来年あたり
トラクター買う、
そう買おうかな
マンションを売ってトラクターを買う、
そうマンションを売ってその金どうしようかなってずっと考えてるんですけど、トラクター買って畑買うか、
お、いいねお、いいねなんか農地も買いやすくなったとかなんとかっていう話ですね。
あ、本当？
前はすごいめんどくさくて、なんとか農業なんだか委員会だかなんだかみたいなのに承認を得てとかだったんですけど、
うんうんうん、
割と農家やりやすくなってるみたいですよ。
本当？あ、トラクター安いので200万ぐらい、
あ、安いね、
やばい、買える、
買えちゃう、マンション売れば10台買える
買えちゃうな畑っていくらぐらいなんだ、1ヘクタールとか買ったらいくらぐらい、そんなあれか、細かい単位で買えないか、結構あれか、もう
でも1ヘクタールって結構な広さだね、
あるか、
うん、
100m×100m、
場所によるんじゃない、
場所による、
こっから車で1時間ぐらいとかじゃないと耕しに行ってらんないから、
そうだね、
まあまあ高いんじゃない、
高いかな、
うん、
ああイオシス農場、ああできちゃうな、
ついに
マジか。まあまだ売らないんであれあれなんですけど、
木造で村長の家作って火事起こすか、
はい、火事起こしちゃうんだ
村作るぞって
あ、借りると安い。
ああ
、ウッド村さんね。
千葉までちょっと高橋行くの大変だな調子だぜ遠いよ
成田空港まで飛行機で行ってそっから車ですね。
飛行機に乗って高谷市に行くってすごいねいくら LCC あるからって
すごいな。しかも北海道から千葉に高谷市に行くんだ
北海道でやれ
逆ならまだわかるけどすごいな、面白いなそれでもあれか、普段はあのモックさんとかに高谷してもらえばいいんだ。
そうだ、モックさんいたわ、
うん。あ、ていうかあれだ、ウッド村さんにあのあの普段は管理してもらって、
うん、
あ、
マジレスすると市民農園とかっていうのがあって、
はいはい、
なんか結構人気があって、うん、毎年抽選をするらしいんですけど、ある程度のほどほどの広さを借りて自由に植えることができて、普段は多分水まきぐらいはしてくれるんじゃないですか。
そっかそっか、
うん、あるみたいですよそういうの。
なるほど。え、坪5000円から1万円ぐらい農地。
ああ
、坪
結構しますね。
1坪って畳2畳分って認識してんだけど、いい？
そうそうそう、イエスイエス、 3.3 平米。
あ、100坪100万円とか。
ああ、100坪あったら結構できますね。
100坪。あ、
何植えるの？
何がいいかな。枝豆？
うん、
枝豆って大豆ね。
大豆ね。枝豆を植えるって枝豆植えても生えてこないからね
この塩湯でした枝豆を
茹でてあんだ、しかもひどい。
これを植えれば
このローソンで買ってきた枝豆を
美味しい塩味の枝豆がなるに違いないってひどい。
塩味ついた状態で取れる、茹でられた状態でしょ
この3分の1は枝豆植えて、この真ん中3分の1は納豆植えてっつって
左端にファミチキ植えちゃう大きくなあれ、
やばいな
サイコパス農家です
ねイオシス村っつって
やばい、やばいな
逆にそれあの映像としては面白いけどね、納豆をこう納豆混ぜてさ、あの納豆混ぜて穴掘ってボソってこう、うん、
肥やしになったけど
ああ
農業の知識が全くないからな
逆にあのダッシュ村の逆でもうダメダメなの
何をやってもダメ。
そうそう、スイカ作りたいねっつってさ、スイカ買ってきて食べてあの種を植えるとかそういうことやっちゃう、うん、雑な、ひどいな、
しんどいな
、
はあ、続いて、お、すごい、あれ一気に飛んだぞ。2017年6月まで来たぞ。
お、
これはひょっとして結構最近なのでは。
お、
千葉県じゃない、や、千葉県じゃなくて山形県、黒丸さんです。
あたす、
面白いアンケートに答えてしまいました。アンケートの内容は性別と恋愛に関することです、
うん、
最初の質問は性別と年齢です。次の質問は戸籍上の性別と精神的な性別でした。最後の質問はあなたの恋愛の対象とする性別でした。男、女、男と女の3択でした。
お、
なんとなく二次元の二次元や架空の人物みたいな選択肢がなくてがっかりしました。ヌルポ放送局の皆様は面白いアンケートに答えたことはありますか。
うーん、面白いアンケートね。毎年コミケの申し込みするときにアンケート答えてますよ。なんかね、前回のコミケどうでしたかみたいな話とかね、
うん、
最近盛り上がってると思うジャンルとなんか作家名を教えてくださいとかね、
うん、
結構いろいろあるんですよ。 あれ普通あんまりやらないんじゃないかな。あとはね、Adobe の Adobe CC のなんか使い心地どうみたいなアンケートとか最近来ますね。あ、そんぐらいです。あんまりないです。アンケート。
アンケートじゃないんだけど、
はい、
前ダウンロード作品を登録するときに DL サイトコムっていう、あって登録してたんですけど、なんだろう、いろんなジャンルを登録するんですよ、チェックボックスで。で、やらしい本の登録がメインなので、
あ
そこ、いろんな性癖の、
は
い、
あるあるある
チェックボックスがあって、あれのアンケートやったらやめよう。
あのね、虎の穴に同人誌を登録するフォームがあるんだけど、それもね、性癖がね、ふわーってあって、うち音楽 CD だから、
はい、
あんまり関係なくて、はい、特にそこはスルーするんですけど、うわーって、なんか100個ぐらいあるんだよ。
性癖がうわー
そうそうそう。
性癖大百科ってやつだね。
チェックボックスがわーってあってさ。
5個まで選んでください。
そう、そんなやつ。ねえ。
ねえ。
うん。ということです。
ということです。
はい。
あれ、利用者側も自分の性癖ペペペってつけておくと、こう、
うん、
なんか、ロリ巨乳とかでなんか新刊が出たらお知らせとか来るかな。
う
ん、
ああ、あるのかな。
あなたにおすすめのロリ巨乳はこちらです。
あのね、メロンブックス DL は、お気に入りとかしておくと通知が来るんですよ、うん、この作家さんの新刊出ましたとか。
あ、
虎の穴は、虎の穴はあんのかな。虎の穴あんまり使ってないけど、
それこそ今時なら AI で、
うん、
伊藤ライフ先生が好きな方はこちらも好きですみたいな。
はいはいはいはいはい。あ、それね、出るはず。なんかおすすめとか出てくるんじゃない。
やっぱエロ業界はさ、
だったかな、
テクノロジーにアダプトするのすごいからさ、
うんうんうん、
AI 使ってくるんじゃないですか。
ね、そうですよね。
それこそ VR だなんだみたいな、ね、
なんか DMM とかそういうの一生懸命やってそう。
ロリツル。
続いて。ロリはツル？
続いて山形県黒丸さん、
はい。
私の使っているビデオレコーダーですが、なぜかガンダム関係を録画しようとすると不調になります。なんとなく最高フレームでも内蔵していてニュータイプと共振したのかなと考えました。DVD タイプで8年ぐらい使っているので寿命かもしれません。まだ動くので買い替えませんが、他の番組や映画は普通に録画できているので不思議です。
なんでしょうね。
ガンダム、
ガンダム、ガンダムもなんか毎回結構なんか自由だから、なんかあれでしょ、全部の設定整合性は取れないんでしょ、ガンダムって。
あ、
シリーズの。でもそうなってしまったので、もうどうしようもなくて、単A ガンダムで一度それまでのガンダムを全部肯定したんだけど、でもなんかあれぐちゃぐちゃになってるけど、すげえ儲かる一大コンテンツになってしまった稀有な例であって、分析することはできませんって、なんかね、あのなんか経済のなんか人が言ってた、そういう記事を最近読んだ。
このビデオレコーダーはマクロス派だったっていう。
そう、マクロスはね、マクロスはね、シリーズね、ちゃんと設定がなんか全部つながってて、ちゃんとしてるっぽいですよ。
ちゃんとしてそう。
うん、そう、ちゃんとしてる。なんか俺全部は見てないんですけど、まあそんな気はするよね。
ターン A とかの特殊記号が入ってるとバグるの。
それはね、バグりそう。
ほんとね、あのね、もうね、タイトルとかにね、特殊記号とか入れないでほしい。
いや、そうでしょ？
そう。
そうでしょ？いろいろさ、CD とかの曲タイトルとかをさ、データベースに入力するときにさ、機種依存文字とか。
そう。コロンとかさ、ダブルコーテーションとかやめろって。
ああ、ダブルコーテーションね。やめろ、ダメですね。
やめるんだ。
あと、大なり小なりとかさ。
あとね、DJ さんはね、よくわかんない読み方の名前つけすぎ。つけすぎもんで、そういう人に限って読み方を書いてない。イライライライライライラ。
で、読み方をググるんだけど、はい、書いてなくて、
書いてない。
困る。
困る。
しょうがないから電話して聞くかみたいな。
ねえ。
まあいいんですけど。
ええ。
でもね、曲タイトルにね、星マークとかはいいんですよ。
そうね。
まあ、俺自分で前に太陽系ドーナツ化計画っていうポップの曲に自分で曲タイトルつけて、でもこれはちょっとなんかまあポップンだしなんか可愛い感じで顔文字っぽいの入れようと思って、うん、でも俺は結構なんかそのいやダブルクォーテーションとかはいかんよなとかいろいろまあなんとなくわかるので大丈夫な文字でつけたんですけど、まあいいや、また今度続き話します。
また今度ね。
まだ今は、8月でしょ。いや8月って今これ喋ってんの6月だからな。いろいろね情報解禁とかいろいろあるじゃないですか、はい、うん、うん、そうだよ、どの道まだ8月の頭で喋っちゃダメなんで。危ねえ危ねえ。
そう、ダブルクォーテーションとかね。続いて、
はい、
これお役立ち情報、
はい、
山形県黒丸さん、
はい、
すごい裏技を知ってしまいました、
うん、
全国各地にグループ展開しているビジネスホテルで使える技です、
うん、
皆さんいろいろ今浮かびましたね、ビジネスホテル。
アッパーアッパーアッパーアッパーアッパーしかない。アッパーしかないのか。普段東横インばっかり泊まってる我々、
アッパーめったに泊まんないから。、例えば東京のビジネスホテルに一泊します、
はい、
チェックインの時に翌日は札幌に宿泊したいと予約してみましょう。超混雑しているゴールデンウィーク中でも宿泊できる確率が高くなります。予約サイトからは無理でもグループ内の予約システムで最優先予約できるみたいです。
ん
ご参考まで。
へえ。
ネット予約で結構絞ってるらしいですね、東横インも多分そうだと思うんですけど。
あ、そうなの、
うん、予約サイトでは予約できないけど電話すると取れるとか。
ええ
ーうん、
おお、あるんだ。
多分なんかと泊まりもしねえのにいっぱい予約するやついいんでしょ。
ああ、いるらしいですね、うん、それで結構キャンセルとか出るから、うん、稼働、うん、稼働率 100% になかなかできないってね、
うん、
うん、
それで電話とかそれこそグループ内の他の店舗からだと予約できるみたいなね、
うん、
ことみたいです。
なんかさ、あれキャンセル料ってあんじゃん、
うん、
連絡なしの不泊は 100% いただきますとか書いてあるんだけど、
うん、
結局その後連絡取れずにとんずらしたら回収できないよね、
うん、
ホテル側もね。そういうのあると思うんだよね絶対。
まあ回収しないでしょうね。
しないよね、うん、しようがないよね、
よっぽど、
うん、特に海外の人がさ日本のアーパーを予約してさキャンセルしたってさ、
うん、
キャンセルって何も言わずに来ないとか、うん、どうしようもないよね。
回収費用の方が高いですからね。
ね、
よく食い逃げは追いかけないっていう話ですよね。
ああ、そうなの。
食い逃げだっつって捕まえていって、もし捕まえちゃったら警察を呼んで調書を取って何時間かかるわけ。
へえ。
その分なんか別のことしてた方
が。わあ、本当だ。それ牛丼300円とか400円の
でしょ。
ねえ、食い逃げにそんなお金かけらんないわ。
食い逃げはダメだぞ。
ダメだよ。本当ダメだよ。
普通にダメで。
食い逃げとかね、万引きとかダメですよ本当。
ダメですよ。
ねえ。
博士ダメだぞ。
いやいや、博士はちゃんとお金払ってる。大丈夫大丈夫。
こんなもんかな。
はい。
もう6月まで来たからいいでしょう。読んだ読んだ、減った減った。めっちゃ減った。
お、やばい。次回から読むのなくなる。
ほら、こんなに読んだもん。
すごいすごい。
半分フィクションだけど。
え？
もう読んであるやつもあったから。
あ、そっか。うん、
読んだ読んだ、もう読んだ読んだ。
半分フィクションって、ヌルポ和尚のお便りは全部フィクションって。
ヌルポ和尚はフィクションだけどね。
ヌルポ和尚はね、皆さんね、さっきコメントでもね、ヌルポ和尚は本当に和尚なんだろうかってコメント流れてますけど、あのね、ちゃんと和尚です。
和尚、ちゃんとした和尚ですって僕は聞いてます。
はい、
けど実際にどうにかしてるとこは見たことがないので、うん、実は嘘かもしれない。
ああ一回だけ直接お会いしたことがあるんですけど、ちゃんとあのスキンヘッド、坊主だったので髪型は。
いやいやいやいや。
あ、そっか。まあ髪型。
そんなことで言ったらプラスチックシアターの入山さんだって坊主ですよ。
あそこ、入山さんってあのプラスチックシアターの隣の寺の
副業だったの？
住職なんじゃないの？
わかりませんけど。真相は闇の中。
入山和尚。
入山和尚。お便りくんねえかな。じゃあここで仕切り直しをしますか。
お、
これね、曲をかけます。
はい。
何かけようかなと思ったんですけど、
うん、
この間はなんか M3 で。急にカバーをされた懐かしい曲、
うん、
といえば、
うん、
ニートの歌、
あーそっち、
これをね久しぶりにかけようかなと思うわけですよ。
メルヘンデビューじゃなくてね。
そうです。メルヘンデビューはちょっとかけれないので。
あーそ
っか。IO0069 マタアリ CD から2005年8月8日リリース。これ作詞は
社長、
社長
となってます。
曲がアームですね、きっと。
編曲がアーム。
お
ー、作曲はね、いません。
お
ー、作曲はいません。
あ、
合唱。
合唱。
死んだわけじゃないよ。死んだって話じゃないよ。
ボーカルは三崎さくらさん。
お
ー、聞いてみますか。
はい、
ニートの歌です。
してしまったから、未来への扉を閉じて鍵をかけた。
ちょうどガンダムの話してたっていうね。さてと、何のことやら。
何のことやら。
ランキングのコーナーです。何でもないランキングを、またこれ古い方から読んでいこうかなと、
うん、
いただいた古い順にね。2016年11月にまた戻ります。
お、
兵庫県レイシアさん、あざす。
はい。
社長さんのように女子力高くなろうと思います。
お、
私がやっていた部活はアメリカンフットボールです。これにちなんでランキングを考えました。大学4年間で痛かった怪我ランキング。第3位、左足首捻挫、
うん、
最後のシーズン1ヶ月前に怪我をしてしまい、肉体的にも精神的にもダメージが大きかったです。第2位、右膝後十字靭帯断裂。
え、
3回生の夏になり、この年のシーズンを棒に振りました。地面に膝から倒れてしまい、なった瞬間はあまり痛くなかったのですが、その後足が曲がらなくなり、非常に動きづらく、とても大変でした。第1位、左膝内側側副靭帯剥離。
おお、
剥離とか嫌だね。4回生の春の試合でなってしまいました。プレイで人が横から倒れてきて、膝の横から乗られてしまい、その瞬間グラウンドに転がり動けなくなってしまいました。特に1位は痛かったです。
わあ、
私の足の靭帯は現在2本ない状態ですが、現在は普通に、走り回っています。
やばい。
社長さんが最近鉄アレイを上げ下げしていないのが残念ですが、また筋トレを始めたいときは筋トレ情報を送ろうかと思います。ちょうどいいじゃないですか。今
おジム行ってます。
筋トレ情報を送ってください。
ください。
レイシアさんが今も聞いてくれているかどうか分かりませんが。
はあ。靭帯
断裂とか剥離とか。
いやー怖い
怖い。怖さしかない。
剥離怖いなー。うわー、なんか痛くなってきた。あー、なんか痛くなってきた。すごいね。やばいっすね。
やばい。
今は大丈夫なんでしょうか。
今は大丈夫みたいですね。
はい。
人間の体ってすごいねっていうやつです。筋トレ情報お待ちしてます。
はい。
続いて福岡県 E チャンピオンさん。
はい。
普通のランキング、大分情報を見ていて行きたくなったところベスト3。
お。
第3位海卵、第2位別府地獄巡り、
うんうん、
第1位イチコ日田蒸留所。
お
だそうです。焼酎ってなんか蒸留所行って飲んだら美味しいのかな。特に
あ
どうなんだろう、大して変わんねえのかな。出来たてがうまいっていうもんじゃないような気がするんだけど。
いやでもやっぱり風味とかいいんじゃないですかね。
そういうのもあるのかな、やっぱり。
うん、
焼酎ビールとかやっぱり出来たてがうまいじゃないですか。
うんうんうんうん。
ビール工場のビールうまいからね。
あ、そうだよね。
うん、
あの酵母のねミロカのやつは本当うまいんだよな。また飲みたくなってきた。
コメントで普通だ。あ、普通だ。そうだよね。蒸留酒寝かすイメージだよね。できてから。
そっか。
うん。古酒とか言うじゃん。泡盛とか。
なんかあれでしょ、海の中に沈めておくと、
ほう、
まあ海の中に1年沈めておくと、
ほう、
なんかその数倍の年月を、経た効果と同じになるという噂がありますよ。海の中だったか何だったかに、そう、沈めておくとね、何のせいなんだっけな、あれな、波で揺らされるかならなのか、圧、水圧、高圧感になるから分かんないけど、なんかあるみたいですね。
へ
え。まあでもやっぱり寝かすとね、
うん、
美味しくなる。
なるほどね。
ビールはそういうわけにいかないもんな。やっぱいろいろ違うよな。
まあ蒸留してるかしてないかは大きいよね。
蒸留ね、そうだよね。
うん、
でもなんか蒸留酒の方がやっぱ体には、ま、なんか優しいっぽいんだよな。
そうですね。
うん。でもビール好きなんだよな。醸造酒。
好きだったらしょうがない。続いて、
はい、
千葉県黒丸さん。
あたす。
春の訪れを感じること。第3位、花粉症、
うん、
鼻は薬で緩和できますが目やにだけはどうしようもなりません。第2位、雪解け。第1位、うさぎさんの毛が生え変わる。最近家の中に毛が多いなと思ったらうさぎさんが正体でした。コロコロローラーで全身をコロコロするとたくさん毛が抜けていきます。うさぎさんの毛が生え変わると微妙に色が変わる場合もあります。
うんうんうん、
真っ白だったうさぎさんが微妙なグレーになったりすることもあります。なるほど。
うんうんうん。
うん、まあ、今夏ですけどね、
うん、花粉症の季節も終わり
ね。え、真夏ですけどね。続いて、
はい、
愛知県鈴鹿改めダルクさん。あざす、
あざす、あざす。
世間では新社会人がチヤホヤされてますね。去年も私は新社会人でした。というわけで社会人を1年経験して得られたものランキングを送ります。
うん、
第3位、ヌルポ放送局を聞く時間。片道1時間半から2時間通勤時間がかかるのでバックナンバーをローテーションしています。第2位、職場関係の重要性。新入社員成り立ての時に 他事業所に飛ばされてから本来の事業所に戻って働いたので、いくら職種が合っていても職場が合わないっていうのはあるんだなってことを実感しました。
うん、
うん、第1位収入。学生時代バイトをあまりしていなかったので収入が一番大きいです。お賃金大好き。
お賃金人銀
人銀
人銀って何ですか。お賃金銀銀
お賃金銀銀。お賃金は銀銀してた方がいいね。
いいですね。やっぱりね、毎月5000兆円振り込まれる。
すごいね。お賃金が5000兆円振り込まれる。
大事ですね。5000兆ジンバブエドル。毎月ね、振り込まれる。素晴らしい。
なんかアマゾンかなんかで1兆ジンバブエドルぐらい売ってるらしいですね。
ああ、はいはいはい。
確か7000円ぐらいだったと思いますけど。
高いのか安いのかわからない。
買ってもどうしようもないけど、ね。
ちょっと買ってみたい。1兆ジンバブエドル。
仮に1兆ジンバブエドルが7000円だとすると、5000兆ジンバブエドルが、まあまあ実現可能な金額なわけだ。
うんうんうん、うん。
すごい。5000兆ジンバブエドルはゲットできる。お賃金ランド開演。
わーい。
続いて、
はい、
京都府ドルスさんがざす。
はい。
大学生になって1ヶ月が過ぎまして、だんだんと新生活に慣れてきたので、そろそろと思い投稿です、
うん、
大学周辺の不便なところランキング第3位、牛丼屋が3つもある代わりにその他のチェーン店が少ない、
うん、
丸亀製麺もない。
うん、
第2位服屋がない。第1位、東京が遠い。京都はね、新幹線しかないからね。
そうですか。
京都の京都駅の周辺ならいいけど、京都もでかいからね。
ど
こに住んでんだっていう。
いやー、でも勉強には適した環境ですね。
惑わされるものがない。丸亀製麺に惑わされずに勉強ができる。
でも牛丼屋3軒ありますけど。なんでしょうね。松屋、すき家、吉野
家。5、3軒。5、3軒あってもな。
まあ似たり寄ったりですよね。
いや、本当にそこの今解体してる大通公園ホテルの跡地にサイゼリアできねえかなって思ってますけど。
ああ、いいね、あそこね、食べ物屋さん欲しいね。
絶対できないね。
ああ、なんだろうね、あそこ何立つんだろう。
1階が丸亀製麺、2階がサイゼリア、
うんうん、
3階が大戸屋、これどう？
いいねいいね。
4階モスバーガー。
うんうんうんうん。
俺が欲しい飲食店。
5階はね、牛タンととろろ飯の。
ああ、俺も今それ思った。
ネギシ。
はい、ネギシ。ネギシお願いします。5階ネギシで。5階ぐらい。ネギシは5階ですよ。
そうだね。毎日は行かないからね。
うん。
うん、
あとなんだろうな。
そうね。まあ、牛角とかでもいいかな。
一応バーミヤン入れませんか。
あ、
中華ないから。
あ、
バーミヤン入れとこ一応。
そうですね、
あんまり行かないけど。
そうですね。
あ、バーガーキング欲しい。
あ
ー、バーガーキング欲しい。モスじゃなくていいや、バーガーキングでいいわ。
うんうん
うん、バーガーキングお願いします。
最上階は、台東ステーションかな。
なるほどね。
ナムコ。
そう、この辺ゲーセンないからね。
うん、ナムコなんだっけ。
タイステでいいかな。
体制
でお願いします。
うん。
あ、ドルさん、7月頃にサイゼリアができるので楽しみ。
うん。
勉強しかしてない。なるほどな。
おお、じゃあ大学はやっぱりそこを狙って立てたんですかね。そういうわけでもないか。
どうなんでしょうね。
うん。
まあ予備校のすぐ近くにゲーセンがいっぱい立つっていうのを見ると、
うん、
そういうことなんだなって
。それ札幌駅ですよね。
で、最近まあ札幌駅のゲーセンほとんどなくなっちゃいましたけど、すすきのになっちゃったんで。
我々受験生だった頃はね、 ひどいよねあれね。ヨゼミの隣にゲーセン
ね。
うん、
そりゃ誰もよい子いかなくなるよ、うん、ヨゼミには飯食いに行くしかなくなっちゃう
そうだね、ゲーセン飯食えなかったからね。
あ、でもレタスはあのカップ麺食えたから。
あったね
餃子の王将か。北海道だとやっぱりあの三好のでいいんだよ、
うんうんうん、
三好のもちょっと地下にでも入れていただいて、
うんうん、
そういうのがあるといいな。
いいな
続いて、
なるほど、はい、
福岡県イーチャンピオンさんです。注文のいいランキング当て、
はい、
クイズにしましょう。
うん、
いつものやつです。
ほう、
第3位梅雨、うん、梅雨ね。
あ、はい。
第2位突然の夕立、
うん、
第1位夏の暑い日にハイエースしてしばらく車内に放置したら、
うん、
さあ何のランキングでしょう。梅雨、夕立、ハイエース。
濡れて服がスケスケぐしょぐしょまあそうですよね。
続いて
その後読むこともなく
これは何だろうな。うん、
うん、
うん、こんなもんかな。
はい、
よし、これもだいぶだいぶ読みました。
いいですね、
いい感じ、進捗ありますよ今日。じゃあ夢いきますか、
ね、うん、はい、
夢もまあこんなにありますから。
夢もいっぱいやっちゃう。
いや、あんまり。
あ、はい
だいぶ今日だいぶ読んだしょ。
だいぶいったね。
どうしようかな、今日はどんな夢を読もうかな。
古い方いきます。
古い方、一番古いやつ読んでみる。
うん、
長いよ
マジで。
めっちゃ2ページもあるよ。
おお、
長いからやめ
よう。あれ、今日まだこんな時間。
そうです、
あれ
なんか時間なかなか経たないんだよ。
あれ、あの時止まってる。
あ、そうだ。
いやでも、いやでも動いてるはず。
だって8時だもん。
あれ
止まってるわ。
あ、止まってるわ、
うん、今ね10時18分なかなか進まねえなと思ったんだ
時計止まってたわ
どれがいいかな。
うん、
分かんないけどこれにしようかな。
うん、
東京都炸裂ロールキャベツさんの夢です。
はい。
昔短い期間でしたが夢日記的なものをつけていたのでそこから引っ張り出してきた話を書きます、
うん、
僕は父と一緒にいました。仲が良かったわけではないのですが父が運転している車に乗って建物に突撃し中を破壊しつつ進みました。大型車だったのですがオープンカーのようになっており木材に当たったりしました。そのせいか足の裏が痛かったですその後場面が変わりゲームセンターに行ったりしました。しかしなぜか何もせずそこら辺を歩いているだけでした。そのゲームセンターは本屋も併設していてたくさんの本が置いてありました。多分エロ本を探したと思います。そこでまた場面が変わり今度は全く記憶にない駅に来ていました。透明だったのであまり分かりませんでしたが名札みたいなものに蒲田と書いてあったと思います。そこにはもちろん父もいました。中に入ると駅丸ごと階段になっていて、
うん、
それ以外の壁や天井はほとんどなくなっていました。一番上まで行くとクラスメイトがいてそこで目が覚めました。ふわっとしてますね。
ねえ、夢感ある、うん、
何も起こらないっていうほどでもないけど、
うん
うん、
建物に突撃してるからねふわふわふわふわ、
駅が全部階段になってる。これいいね。これあの前川店長が切れるやつだ。
あ、
この駅どうなってんだよ、
怒られる
わこの渋谷駅どうなってんだよ
階段しかねえじゃないか
夢かなこちらの夢、階段何段でしょうか
48段。
出た、いただきました。
はい、
続いて、
うん、
お、広島県ノンポップコーンさんです。
はい、あたす
夢です。階段を降りる僕の前に怪しい男がいます。そのままついていくと市電の駅に着きました。そこでは僕の父親が駅のホーム全体を使う規模の設備で配電盤の整備をしていました。そこに先ほどの男がやってきて、配電盤を開けるための金具に何かを詰めました。これは電気を流すと爆発するやつだと思った僕は声をかけようと思ってホームをうろうろしていました。そうこうしているうちにテストで電流を流すという話になっていて、やばいと思いましたが間に合わず電流が流れてしまいましたしかし何も起こらず、先ほど男が詰めていたものが床に落ちていきます。どうやらただの砂だったようです。次に父親が最後の仕上げとして二股の電線を取り付けます。どうやらその電線は意思を持っているようで話しかけてきます。そこで間違えて二股の片方を切ってしまいます。叫ぶ電線どうやら切ってしまった方には別の人格が宿っていたようです。その時宿っていたのは18号で、今まで1号からホームラン号まで宿っていたという電線の言葉を聞いて、僕はこれ自分の中にもう一つ人格を作った、友達に伝えた方がいいやつだと思っていました。その後僕の自宅でなぜか今までの電線の別人格のうちどれかが生き残っていることが分かり、それを移植することで作業が終わり目が覚めました
に意志が
すごいな、夢感あるな、これいいな。
全然わかんないのは、今まで1号からホームラン号まで宿っていたっていうのは全くわからない、
うんうん、で宿ってたの18号なんでしょ今回。
そう18号の代わりに1号から10ホームラン号までのどれかを移植した、
うん、うんうんうん、
電線
ホームラン号
ホームラン号って何
これすごいな。うーん、
こちらの夢何号でしょうか。
これ結構言ってますよ。
ホームラン号じゃないですか、
うん、ホームラン号言ってますね。これ
来ました、ホームラン号ですはあすごい、もう終わりかなホームラン出たし、
出ましたね。なんかさ、あそこの時計がさ8時43分とかで止まったままだからさ、うん、あのなんかまだまだいけるような気がするんだけどさ、そうそうそう、もう10時10あ、うん、もう10時
24分、もう終わりですよ、うん、不思議だね。なんかあ時計がああだとまだいけそうな気がするね、
う
ん
う
ん、
そう
不思議だね、
うん、
不思議なれじゃねえ
よ、いや本当
ホームラン、
あれですよ、これ応用してブラック企業とかでさ、時間をさ、なんか16時30分とかでさ時計が止まるような仕組みにしといたらさ、うん、みんな延々と残業して気づかないで働き続けますよ、
うん、
やばい、時計の進み方を変えちゃうっていう。
逆になんかあのなんだろう、強制プレミアムフライデーみたいな感じで時計が早く進むようになってて、あもう5時だっつって、やばい仕事早く終わらせなきゃっつってタンってやったら、はいはいはい、まだ3時だったみたいな。
あいいねそれ、
強制プレミアムフライデー、これどう。
それいいんじゃない、
これ政府どうですか、安倍さんどうですか、
安倍さん、
安倍さんこれ採用どうですか、
頼むよ安倍ちゃん、安倍ちゃん、
アイデア料5000兆円
5000兆円札1枚すって渡してくれるだけでいいよ
1枚1枚かどこで使えばいいお釣り出るのかな
まず日銀に持っていきます
日銀に4999兆円ないだろうな現金、
これで日本の借金を返したまえつって
日本とアメリカといろんな国の借金を全部返したまえ
やったーっつって
バザーイ
解決、
こうして世は救われたお釣り出ない終わり。 CM の後はエンディングです。
イオシスの CD はメロンブックス、虎の穴などの同人ショップ、イオシスの通販サイトイオシスショップ、アマゾン、楽しいストアなどで購入できます。この他同人誌即売会、ライブイベントでもゲットできます。音楽を聴く人がいて音楽を作る人がいる、世の中そういう風にできています。サクセス。
エンディングです。
はい、
8月11日のね放送でしたけども、
うん、
あ、夏コミ終わったんだね。1日目
はい終わりました。
イオシスの夏、日本の夏ももうそろそろ終わったかな。
もう終わりますね。そろそろ終わり、うん、もうみんな酔っ払ってグダグダになってます。まあまあま
あ、はい終わりっつって、
はい、
8月19、20は銚子フェスティバル2017、
はいは
い、いよいよですね。
行きまーす。
行きまーす。あ、俺行かないわ。
はい。
9月2日、チルの、チルパ、なんだっけ？
9 周年ライブ。
9周年ライブイン。
イン、オタル。
オタル。
ゴールドストーン。
あります。
オタル、来てください。
で、2日と3日は、カムイサイ、ウィングウェイオタルでやってます。
やってまーす。札幌に宿泊っていう手もあると思いますし、うんうん、2日の我々がやるライブの後に同じ会場でやるコスプレ可能、コスプレ可能ダンパーオールナイトにとどまるもよし。
よし。
はい。
小樽で待ってます。
待ってます。
9月は、そんなもんかな。10月はチルパ9周年クライマックスライブ。クラブエイジア渋谷ですね、うん、10月14日、
うん、
10月15日は第4回秋季例大祭 with コミック1ビッグサイト、
うん、
10月22日東方コーローム大阪、10月30日22っぽいね、
うん、
M3 は29だねこれきっと、
あ
メモが間違ってる。10月29 M3 2017秋、
うん、
どんな新譜が出るんでしょうか。まだ影も形もないんですけど11月5日は第九州合同祭14小倉行くはずです。
おう。
12月2日アルバトロシクスライブクラブエイジア、
うん、
渋谷、
うん、
そんなとこかな。
そんなとこかな。デザフェスにノートブックレコーズが出ますね。11月の
11、12でしたっけ
ですかね。
そんなぐらいだと思います。デザフェス、はい、うん、まあそんなもんでしょう。
そんなもんでしょう。
それから、8月のヌルポ川柳のテーマは先週の放送を聞いてください。
はいそうしてください。
8月で 1年間になるはずなんだよな。そういえば、
あ、
10年に1回しかやらないからヌルポ川柳。
え、
うん、
10年に1回。
うん、そう。
おマジか。じゃあ、8月で一旦終わり。
はい。
次10年後。
次は2026年。
2026年の9月ぐらいにやる。
うん。
わあ。
すごい気の長い。ヌルポ放送局1100何十回の時にやりますよ、きっと。
ふわあ。平成38年。
平成じゃないと思います。
平成じゃなくなってる。
何になってるかは知らないけどね、まだね。
わあ。
ああ。新しい割れ金募集しとくかい？
ああ、それやりますか。
明治、大正、昭和、平成の次。何がいいかなっていう。
それちょっと、9月からやりますか。
本当？
今年9月から。
どうやったら面白くなるのかわからないけどね。
うん、ちょっと、9月までに考えておきます。
そうだね。まだ3ヶ月あるから。ああ。ヌルポの生放送の予定は、8月17日に623回をやるそうです。
お
う、はい、
うん、
あとはいいや、
うん、
はい、先週の放送を聞いてください、
うん、先週8月4日配信分、そう、8月3日生放送分を聞いてください。
そういうことになっています。
うん、
そんなもんかな。なんかこう、この8月11日という日に何か告知するものありませんか？
8月12日と13日は確か、アイドルマスターシンデレラガールズの、ライブの埼玉公演だったような、違ったような、どうだっけ、うん、見に行けたらいいな。
8月27日って博士誕生日じゃない？
ああそうかも。
39歳。
27だっけ、うん、39歳。
日曜日だね。
日曜日かな。27だっけ ?28 だっけ誕生日。でも27だったような気がする。
27だった気がするな、うん。俺人の誕生日ってほとんど覚えないんだけど、うん、それだけ覚えてる。
はい。
はい。
じゃあ多分なんかやるんじゃないですか。
でも阿佐ヶ谷が8月27日、うん、日曜日空いてないとすると、多分その前後の平日にお誕生日会やるんでしょうね。あえて外して
。そっち優先。
そう。空きが優先だから、
うん、
終わります。皆さんもね、暑いですけど、
うん、
体調を崩さないように、
そう、水分とって、
そう、
明日明後日コミケ行く人もいると思いますけど、我々はね行きません、
うん、
もう1日目で全部我々終わったんで。
そうだね、
はい、水分とってね、気をつけていってください。
はい、頑張ってください。
はい、
終わり。2017年8月11日配信第622回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。